Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rusna no minasan, kyo 2019 年 1月18日、私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なのインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。2019年から2020年の間、国連安全保障理事会 UNSC の非常任理事国として正式に選出されたことは、インドネシアにとって2020年12月の焦点である優先順位を持っています。インドネシアの優先順位は4プラス1とも呼ばれ、プラス1はパレスチナに関する問題を表明するというインドネシアの約束に関連します。インドネシア外務省多国間協力事務局長フェブリアン・ルディアトは、現在 UNSC での米国とクウェートとのパレスチナ問題の共同ペンホルダーとしての地位を保持しているインドネシアは、パレスチナ問題の発言にもと集中する機会があると語りました。フェブリアン局長によると、直接決定する権利を持っていないにもかかわらず、共同ペンホルダーとしての立場は、パレスチナに関する紛争の枠組みを起訴するためのプロセスを直接監督し、追跡する機会もインドネシアに提供されました。
Artinya semua isu yang terkait dengan Palestina itu Indonesia ikut serta melakukan draftingnya. Tapi berdua dengan Amerika dan dengan Kuwait. Isu Palestina itu paling tidak dalam satu bulan dibahas beberapa kali. Dan memang ini salah satu isu yang sulit. Nah, upaya kita sebetulnya adalah bagaimana isu ini tidak hilang pembahasannya dengan isu-isu lain yang kompetisinya cukup tinggi.
Korewa, Palestina ni kangsuru subete no mondai ni cuite.インドネシアは米国とクウェートとともに懸案から参加したことを意味します。パレスチナの問題は少なくとも1ヶ月で数回議論されます。確かにこれは難しいものです。私たちの努力は実際にはこの問題が競争がかなり高い他の問題との議論を失うことがないようにすることです。また、フェブリアン局長は、インドネシアはパレスチナに関する問題は、特にエルサレムの地位に関している場合など、紛れもなく難しい問題であることを考慮して、他国とのパートナーシップが重要だと考えていると、紛れもなく難しい問題であることを考慮して、他国とのパートナーシップが重要だと考えていると説明しました。それでは次のニュースです。都市調整庁 BKPM は、ジャカルタの台湾観光協会TPA の駐在員事務所の外資が両国の 投資協力を強化することを望んでいます。台湾は現在2018年1月から9月の期間に1億4200万ドルに達するインドネシアへの投資額で第18位にランクされています。PKPM の投資協力の副局長ウィシュヌ・ウィジャヤ・スリピョは木曜日ジャカルタの DVA 事務所の発足式でこの DVA 駐在員事務所では台湾の投資がインドネシアのトップ10になることが期待されていると述べました。インドネシアにおける台湾の上位5つの投資線は西ジャワ州、バンタン州、東ジャワ州、中部スラウェシ州、中部ジャワ州で3億9400万ドルの価値があり、台湾のインドネシアへの投資の 35% をカバーしています。一方、台湾の投資家にとって関心のある事業分野は、ゴム及びプラスチック産業、繊維製品、化学薬品、医薬品、金属製品、電子機品、医薬機品、及び電気機品です。在イタリア・インドネシア大使エスティ・アンダヤには、2019年を通して、両国の創造的経済と中小企業との協力の最適化を重視することは、インドネシアとイタリアの外交関係70周年を記念する場として使われる予定だと発表しました。これは2019年外務大臣の年次報告書の概要と2017年2018年の期間におけるインドネシアとイタリア間協力の発展を提出するためインドネシアからのアップデート及びマスメディアの集まりのイベントでエスティ・アンダヤン大使が語ったものです。在ローマのインドネシア大使館の社会文化情報ニート・ソッキー・アイサ・アラマンダは木曜日2つのイベントは1月15日火曜日ローマのウィスマ・インドネシアで開催されたと語りました。両国間の外交関係は1949年にイタリアがインドネシアの独立を認めてから正式に開始されます。それでは最後のニュースです。パプア州アスマ地区政府はこの地域の観光のアイコンになるようにアガト地区のスル村にチューリー橋を建設しました。アスマ県知事エリサ幹部は木曜日ジャヤプラでこの地区はすでに観光地として世界に知られていると述べました。したがってこの橋は道路や彫刻の街として知られている地域を訪れる観光客のための主要な魅力になります。また、チューリー橋に加えて、現在、プロセスが完了しているカエ村やスル村などのいくつかの場所に橋、道路を建設します。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は、ファヌア首都フィジエのスコット・モリション首相の訪問についてお伝えします。10年以上も経ってから、オーストラリアの首相は、初めてフ フィジとファヌアツに足を踏み入れました。今週、スコとモリション首相は両国を訪問しました。オーストラリアにとって、これは2ヶ月前の役職を署名したようなものです。その当時、オーストラリアは太平洋諸国への最大20億米ドルの援助と諸不動産の融資を約束していました。なぜ突然オーストラリアは無視続けていた東へ目を向けたのでしょうか。実際に中国は8年前からオーストラリア東部の太平洋地域に接近しています。北京が太平洋諸国との協力のために提供した資金は13億ドルに達しました。太平洋諸国はオーストラリアに次いで中国を第二同盟国としています。もう一つのことは、ポートモレスビで開催されたAPECサミットへの一連の数世紀の中で、シー・ジンピン大統領がパプアニューギニアを4日間訪問したことです。オーストラリアは実際にジレンマにあります。太平洋地域の北京が邪魔するならば、オーストラリアは北京は重要な貿易相手国であるので、結果的に受け入れるでしょう。もし北京、オーストラリア、そしてその主な同盟国を強化するならば、米国は中国が貿易関係を築くだけでなく、その地域に軍事基地を置くことを心配しています。オーストラリアはまた、貿易関係にある米国や北京との関係を維持するために、賢い役割を果たす必要があります。中国は、太平洋地域に入り、台湾の地域への影響を減らし始めました。北京が認めていない台湾は、多くの太平洋諸国を助けてきました。もちろん、台北を支援するという目的です。北京の存在はいくつかの太平洋諸国に台湾への支援を引き上げることを促しました。もしオーストラリアが不安状態になると、太平洋諸国はそのようなことにはなりません。オーストラリアと北京の間の協調は彼らにとって思いがけず良い混乱不具です。問題は、容赦は何もないことです。これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初にパリで平和会議を開くしたについてお伝えします。1919年、パリの平和会議は第一次世界大戦の勝者によって連合国と中央ブロックの間で失った平和協定を交渉するために開かれた会議でした。この会議は1919年1月18日にベルサイユ宮殿で開かれました。次にザビートルズはビルボード C のチャートに初めて登場してについてお伝えします。The Beatles はビルボード C のチャートに1964年1月18日に初めて登場しました。この音楽グループは1960年代の最も成功したロックミュージシャンに選ばれました。The Beatles は現代で最も早く影響力のあるロックグループの一つです。 そのメンバーはジョン・レノン、ポール・マッカートーニ、ジョージ・ハリソン、およびリンゴ・スタールです。最後に9月30日の運動の扱いに対する不満に対する学生の大規模なデモンストレーションについてお伝えします。1965年9月30日のインドネシア共産党運動の後、スカルノ大統領の政府があまり行動を犯さず、国民経済が悪化しているため、人々はがっかりして怒った。結局デモ運動は、インドネシア共産党とその対象、彩色の解散を要求し、インドネシア共産党の指導者たちは、インドネシアの適用法に従って裁判を受けることを要求しました。1966年1月18日まで、若者、学生、そしてパンチャシラ戦線から国家事務局ビルに加わった学生による大規模なデモが行われ、政府による経済的変化が求められました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Begitu juga aku, walau sesungguhnya ingin hati bersamamu. Mengapa semua indah bila ada dekatmu? Kita lebih berasa dari cinta yang ada. Tak bisa aku ingkari, meski kadang sadar.
Rusnando minasan, Indonesia yori sekai e otodoke shiteru Voice of Indonesia desu. Konkai wa, seifu ga hinkon risu o sakugen suru nisuite o shitai shimasu. Chuu otoke chou wa, Indonesia no hinkon risu wa 2017年9月の 10.12% から2018年9月の 9.66% に低下したと述べました。インドネシアの貧困者の数は2017年9月の2658万人から2018年9月には2567万7000人に91万人減少しました。BPS 出席のソハリアント氏は2018年9月の貧困の減少は農場労働者の実質賃金、農家の為替レート、インフレなどの多くの指標で確認されたと述べました。ソハリアントは貧困率が低下したとしても、食料は依然として貢献ラインに高い貢献をしていると述べました。中央統計庁が発表したデータに応じて、ダルミナスティオン経済大臣は、中央統計庁が発表した貧困者数の成果ではないと述べました。彼によると、貧困率の低下は政府のプログラムと成果が最適に実行されていることを証明しています。ダルミナスティオンは貧困撲滅のための政府プログラムは確かに非常に多く、経済的能力の低い家族に現金援助を提供する家族規模プログラムの形での社会的援助のように説明しました。奨学金への社会扶助、それから村の奨資金、そして人民企業信用もあります。デルミンはインフラ開発は貧困削減に重要な役割を果たす政府のプログラムの一つであると強調しました。インフラストラクチャーの構築が農村部と都市部の接続性の鍵となるからです。構築されたインフラストラクチャーを通じて、物流の提供や福祉の向上に関連するあらゆるものに対応できます。彼はさらに彼の生徒は成功したと証明された貧困削減、プログラムを変更したり、さらには削減したりしないと述べました。一方、アグスクミワン社会省は、2019年末までに貧困率は 9% に低下すると考えています。政府による貧困削減の取り組みの一つは、希望家庭プログラムの拡大です。アグスは希望家族計画が人々の福祉計画、特に貧困削減に多大な貢献をすると考えました。祈り尺を終わります。Voice of Indonesia。
Kau tetap menanti menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman padaku.
Indonesia.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のクレテカンワンをご紹介します。マランは観光客が訪れるのにとても魅力的です。東ジャワ州の地区の一つであるマランは多くの自然の魅力で有名です。高地のその地理的位置はそれを冷たく涼しいことになります。マランでは様々な興味深い観光施設があります。それに加えていくつかの美しいビーチがあり、そのうちの一つはクレテカンワンです。クレテカンワンは魅力的な観光スポットです。この観光地は東ジャワ州のマラン地区のトリユードの煉獄村の村に位置しています。クレテカンワンに行くには長い時間と体力がかかります。煉獄村の村に到着するとあなたはあなたが望む道を選ぶことができます。第一の選択肢は煉獄村の海岸から一人当たり5万ルピアの料金で行船を借りることができます。その他には道を歩いたりオートバイを使用することができます。コストは安いですがかなり危険で、あなたのアドレナリンにかなり挑戦されています。このクレテカンワンの観光地は週末を含む毎日24時間運営しています。しかしボートに乗りたい場合はレンタルしたボートを入艇するには午前7時頃に来らなければなりません。クレテカンワンに入ると入場料金を支払う必要はありません。クレテカンワンはあなたが他の場所で 見つけることができない美しい景色を提供しています。この海水の深度は4-7メートルです。クラテカン湾では多くの活動ができます。その一つはシュノークリングです。クラテカン湾は実際に美しい水中生物層で有名です。7メートルの深さで太陽光がそこを照らすことができるので、サンゴとそこで泳ぐカラフルな魚を見ることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの合唱団はイタリアの国際コーラスフェスティバルに優勝したことについてお伝えします。インドネシアはその若者に再び誇りに思うべきです。今回はジャカルタユースコーラスまたはジャカルタ青少年コーラスが34回目の国際コーラスフェスティバルに5つの賞を受賞したことでした。これは2018年12月1日から3日までイタリアのローマのファンテオンで開催されたコーラス大会でした。ジャカルタユースコーラスはジャカルタ地区の若者スポーツ局の公演の元合唱団の分野に焦点を当てた組織です。この組織はセプト・アディ・クリスタント・シーによって2015年に結成されました。ジャカルタ・ユース・コーラスのメンバーは様々な職業から参加しています。学生、大学生、国有企業の職員、民間企業の職員、その他の政府機関の従業員がいます。ジャカルタ・ユース・コーラスは34回目国際コーラスフェスティバルでイタリア、フランス、クロアチア、アメリカ、ルーマニア、ガナ、ロシア、ポーランドの8カ国から参加した国々と競争しました。34回目国際コーラスフェスティバルではジャカルタユースコーラスの登場により審査員や観客を驚かせることができました。ジャカルタユースコーラスはソレラン、ジャリラ・ジャリ、トキ・ティファ、ヘラ・ロタン、ブンオン・ジュンパ、ヤムコ・ランベ・ヤムコなどの地域の歌やオーナ・タラクス、カンタテ・ドミノ、グロリア・パトリといった他の曲を演奏しました。優れた外観と面白い衣装と振り付けのおかげでジャカルタユースコーラスはフォークロア混合ゴールデンディプロマベスト振り付けとベスト音楽指揮官のために特別賞を受賞しました。ジャカルタユースコーラスは30の満点で完璧な得点を獲得した総合優勝者にも選ばれました。これは審査員がこのイベントに勝った参加者に満点のスコアを与えたのは初めてでした。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku hingga ku terpesona. Siapakah dirimu?Hati pun ingin tahu segera Dimanakah rumahmu, siapakah namamu Sebutkanlah ku ingin berkenalan Terimalah salamku Gayamu dan wajahmu Terbawa dalam mimpi diriku Di mabuk asmara
yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。今回はパプア曲のスタジオ情報をご紹介します。
Voice of Indonesia。
マティン・マイロアが歌います。この歌は美しい村の女の子の物語を伝え、それを両親、地域、社会、そして彼女の村の男性たちのお気に入りにします。この歌は伝統的なパプアの踊り、すなわちサジョジョ踊りの伴奏としても使われています。サジョジョ踊りは数字を娯楽として、またはパプアに来るゲストを歓迎するために表示されます。はい、これはパプアの曲、サジョジョです。どうぞお聴きいただきます。
Voice of Indonesia。
Sore, biasa sore. You don't go, me, me, biasa sore, biasa sore.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は @voice.of.indonesia。Twitter は @voiindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Voice of Indonesia.